説教、関わりを作り直す、増田琴牧師です。
主にある皆さん、ご一緒に新しい朝を迎え、そして新しい命のもとにご一緒に生きようとしているこの朝を感謝いたします。ひととき、聖書の御言葉に耳を傾けながら、今週の糧を分かち合いたいと願っています。私たちの生活の中で、不安になったり悩みの種になるのは、そのほとんどが人間関係に関わることなのではないでしょうか。学校、職場、家庭、安心して過ごせる居心地の良い場であることが望ましいのですけれども、時にトラブルを抱えたり厳しい状況になるとどうしてよいのか困ってしまいます。誰かに相談したいと思います。今はインターネットがあって AI もあるので、相談事を打ち込むとそれなりにこう情報が返ってくるんですね。そういうこともありますけれども、聖書はキリスト者にとって生活の規範ですが、そうした具体的なことに関して、ハウツーと言いますか、こうすれば解決しますよ、こうすると気持ちが軽くなりますよ、というふうなことをあまり伝えてはくれないのです。回答を与えてくれるわけではありません。それはきっと、表面的な対処法、ということに伝わるのではなくて、私たちがどちらを向いて生きるのかという根本的なことに関わってくるからだと思います。むしろそのことを伝えようとしている。そして先ほどご一緒に分かち合いましたコリントの信徒への手紙は、まさにそうした教会の中の具体的な人間関係について伝えている聖書の箇所です。そこで手紙を書いたパウロは、どのようにそのことについて筋道を立てて伝えようとしているのでしょうか。コリントの信徒への手紙1章の10節以下をどうぞご覧ください。コリントというのは地名で、その地の教会の信徒の人々に宛てられた手紙です。コリントという町は、アテネ、ギリシャのアテネから約80キロ、東のアジアと西のローマとを結ぶ交易の分岐点にありました。商業や交易、貿易の中心地の一つとなっていきます。繁栄した商業都市として名を馳せていました。例えば、奴隷の身分であっても、そこからチャンスを得たならば、一般市民となり富を得ていくこともできる。そういう機会と野心に満ちた町だったということもできると思います。そういう意味で、現代社会に生きる私たちにも相通じるものを持っている町、それがコリントです。コリントの教会は約1年半にわたってパウロによって福音が述べ伝えられ、豊かな実を結んでいました。ところが、パウロがコリントを後にした後、他の人々、特にアポロという伝道者がこの地にやってきて、そして聖書の御言葉を述べ伝えたということのために、コリントの教会には党派、分派が生まれていったわけですね。コリントの教会に分裂が起きました。パウロはマケドニアの信徒を訪ねてコリントへも回ろうとしていたようですけれども、その途中でコリントの共同体が揉めているという話をクリスポ、あるいは協力者のクロエの人々から直接あるいは手紙を通して聞いたようです。と聞きますとどう思いになりますか？初代の教会から分裂があって、揉め事があって、やっぱり教会といえども人間の集まりだからね。そうですね。と言いたいところです。そして、じゃあ、 人間関係のトラブルならどうするだろうか、どうやって考えるだろうかってみんなで知恵を合わせようというふうにパウロは答えなかったんです。この一章の10節から17節までには具体的な党派分派が起こっているというトラブルが書かれています。私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、ケファというのはペトロのことです。そして私はキリストにつくなどという人まで出てきた。それぞれの分派に分かれて対立し合う関係になっていきました。そこの中には、私は誰から洗礼を受けたということも関わりながら、お互い同士の間で私こそが正しさを、そしてその知恵を持っているという主張へと発展していったんですね。根本的な信仰の問題として、問いとしてパウロはこの人々に問いかけました。17節には、キリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからですとあります。つまりどういうことかというと、十字架の福音ということに乗っ取らずして、この世の知恵、感情をまず和らげてとか、お互いの言い分を聞き合ってとか、そういう何かしらの人間関係の知恵を持ってここを対処しようというのではなくて、十字架の福音が虚しくならないように、私はこのことに対してあなた方に問いかけたい、パウロはそうここで伝えているわけですね。ここで問題になったのは知恵ということです。ソフィア、知識、知恵です。ギリシャの世界ではこの知恵ということが大変重要視されていました。それぞれのグループの人は自分が主張するその使徒の名前を出して、その神学的な知識や知恵を称えていたわけです。そのことによって結局は自分自身の知恵を称えていたということもできると思います。実はパウロはこのことに対して一章十八節以降で直接的にそのことについては触れていないんです。むしろいつこのことについて触れるんだろうか、いつこのことについて触れるんだろうかと思うんですけれども、このあと一、二章の間、四章ぐらいまでずっとパウロは直接的にその分派の争いのことには触れないまま、むしろその根っこにある根本的なところにある福音の中身について語っていくんですね。そのことについて語り始めるにあたって、パウロはいつも自分自身の経験を思わずにはいられなかったと思います。なぜならパウロこそ知恵によって生きていると思っていたからです。キリストに出会う前はパウロは上に登っていくあり方をしていました。それが神に近づく生き方だと信じていたからです。ユダヤ人として律法を学んで身につけ、誤った教えに染まっていく人を取り締まっていく、そのことのためには暴力も辞さない、それが正しさだ、その根底には彼が持っていた、そしてユダヤ人が持っていた誇り、プライドというものがありました。神に選ばれた民であるという誇り、周りの人々が知らない真理に生きているのだというその誇りです。しかし、そのパウロが自分の正しさということに疑いを持たずに突き進んでいたその最中に出会ったのが復活のイエスだったのです。サウロ、サウロ、復活の主イエスによって呼びかけられたのは、ちょうど彼がダマスコというところにイエスを主と崇める人々を取り締まるために出かけていったその最中でした。サウル、サウル、パウロ、なぜ私を迫害するのか呼びかけられました。そして彼はそのところから馬から落馬して、見えるものも見えなくなってしまった。馬上から落ちて彼は目が見えなくなりました。 その後、目から鱗が落ちるという表現をいたしますね。これはこの使徒言行録の9章から来ている慣用句となった表現です。目から鱗のように、今まで自分が持っていたものが、それが取り去られたところで、全く違う風景があなたには見えてくる。そう示されていった。そしてパウロは目から鱗が落ち、自分自身が見えているものが変わっていったことによって、今度はキリストの伝道者となっていったのです。それは、上へと登っていくあり方ではなく、イエス・キリストが近づいてくださる。そのことに信頼するあり方がそこから始まっていったんです。救いというのは山の上に高いところにあると思って、一生懸命登っていました。救いが分かれば、いろいろなことが成功する。うまくいく。家庭も円満になる。そういう方向を目指して生きていたのです。しかし、そうではなかったのです。イエス・キリストが自分の最も傷を受けたところに、醜いところに降りてこられた。触れてこられた。その時からパウロは自分が獲得してきたこと、積み重ねてきた。ポイントってありますね。お買い物に行くともらえたり、何か達成すると思える。ポイント積み重ねて、そして救いに達成するっていう、そういうあり方ではなくて、キリストが私のところに降りてきてくださったのだ。その印である十字架以外を誇りにはしないという、そういうあり方へと変えられていったのです。神の恵みのもとに生き続けるということは、神によって義とされる、つまり正しいものとされる。それは自分の正しさ、自分が誤りがないと思っていることに肯定するというのではなくて、神が私のところに来てくださったんだ。このところまで。神によって罪許されて生きる、義とされて生きる。それは自分が今まで誇りとしていたことを打ち砕かれるという経験でもありました。ユダヤ人たちにはそれが耐えられなかったのだと思います。異邦人と自分たちは違うのだ。律法を教えられ、与えられ、これを守っている。神から選ばれている、その誇りというものが彼らを強固に守っていました。旧約聖書には、木にかけられたものは神に呪われているという言葉があります。ですから、十字架につけられて死んで葬られたものが救い主であるということなどありえないんです。ユダヤ人にとって十字架につけられたキリストというのはつまずきでしかなかった。キリスト者はイエス・キリストを私たちのために十字架につけられた方として見つめ、そのキリストを神の子、救い主として伝えています。しかし十字架というのはそもそも反乱を起こしてローマに背いた人たちを処刑する道具です。その十字架につけられて殺されたイエスを救い主と信じ述べ伝える。それが教会の宣教の技です。ユダヤ人たちはそれに耐えられなかった。一方、ギリシャ人は知恵を求めています。ギリシャは哲学が盛んなところです。古代ギリシャには多くの思想家が生まれ、哲学の基礎が彼らによって添え付けられました。そのようにして知恵を愛し、求めている人々には、十字架につけられて死刑になったキリスト、何の魅力も感じません。主イエスの教え、例えば、敵を愛せよとか、自分もしてほしいことをあなたも他人にしなさいというような教えはいいのです。皆さんいかがですか？そういう教えなら、なるほどな。納得しますね。私も人生訓として受け入れてみようと思うのではありませんか？それは立派な知恵ある教えだと聞く耳を持ったかもしれません。しかし、 十字架につけられたキリストイエスには知恵を求める思いを満足させるものなど何一つないんです。それはまさに愚かなことでしかなかった。だからギリシャ人にとって十字架は愚かさだったんです。パウロは10節以下のところにあったようにコリント教会の中に起こっている党派争い、対立の事柄を頭に置きながらこの手紙を書いています。そしてこの原因をパウロはここに見ているのです。あなた方の中に争いがあるのはあなた方が印と知恵を求め自分こそが思っているからではないか。より賢くなろう、より立派になろう、より上昇して高くなろう、そのことに原因があるのではないか。十字架の愚かさというものが福音だということにあなたはより頼んでいるのか、そうここで問いかけているわけですね。そこにしか本当の救いはないんだ。人生訓みたいなものをちょっと教えられて、人間関係の乗り越え方ハウツーみたいなものをちょっと言われて、あ、なるほどなって。そういうことじゃない。本当の救いはどこにあるのか。より高いもの、立派な知恵ある賢いものになるということではなくて、神様が一人子イエス・キリストにおいて私たちのところに降りてきてくださった。そして私たちの社会が生み出している、私たち自身が負っている、他者を踏みにじり、大きな大きな争いと、また、さまざまな抑圧を生み出していく私たちの罪というもの、十字架というところに表されている。それは私たちの目には誠に愚かな見栄えのしないことに思われます。誰もそんなことは認めたくありません。そうではなくて、自分がより高く、より立派になって、知恵あるものになることによって救いが得られるという方が分かりやすいですね。ポイント加算型。でもそうではない、パウロはここで言っているのです。人間の誇りというものではなく、神が私たちに触れてくださっていることにあなたは気づいているか。このことをもう少し視点を変えてご一緒に考えて感じてみたいと思います。そのことのために青山学院大学でチャプレンをしていらっしゃる塩谷直也牧師の視点を変えて見てみれば19歳からのキリスト教という書物の中からその例えをお借りしようと思います。塩谷牧師は駆け出しの牧師だった頃、地域の牧師会である年配の牧師が愛は雑巾のようだと語られたのを聞いたのだそうです。愛は麗しさ、美しさだと思っていたのが雑巾の汚れた破れた臭いイメージ、それはこう愛という言葉とつながらない、一体どういうことだろうか。けれども今ならわかる。ちょっと待ってください。持ってきました。雑巾。はい。こちらは新しくて綺麗な雑巾です。そしてこちらは使い古して汚れた雑巾です。教会にもちゃんとありました。汚れた雑巾。この雑巾、どちらが綺麗ですか？どちらが欲しいですか？どちらが美しいですか？まあ学生にもこの問いをするんですけれども、学校の授業なので、まあ大体こっちですよね。もらえるんだったらできれば美しい方がいいなと思います。では質問を変えましょう。どちらが尊いですか？どちらが立派ですか？どちらにありがとうと言いたいですか？若い頃は前者の質問です。しかし人生の折り返しを回って後半戦を生きるときに生まれる問いかけ、それは綺麗事ではない。誰も欲しいと思わない、いつでも捨ててもいい、しかしなんか尊い 立派でありがたい。なぜならその雑巾はあなたの代わりに汚れて、あなたの手を守っていろんな汚れを拭き取ってきたからです。そして傷ついたからです。汚れには2種類あります。自分の人を憎んだり妬んだりいじめたり、いじめを見ても見ぬふりをしたり、そうやって生まれる汚れ、人の悲しみに無関心だったり、そういう汚れを私たちは積み重ねていきますね、年とともに。もう一つは、もともときれいだったのだけれども、他者の汚れとか、日本語には尻拭いっていう言葉ありますね。いろんなことを拭ってきて拭き取ってきて身につけた汚れ、本当は自分のものではなかったかもしれないけれども、そうやって身についた汚れというものもあるでしょう。その人を守るために負った傷、それが私たちの人生の後半戦にはあるんですね。ああ、こうやって一生懸命やって裏切られたり、一生懸命支えようとして、そして自分の手の方がガクッと傷ついてしまったり、そういう時に私たちは思い出すんです。ああ、この雑巾みたいだな。一生懸命支えてくれたその汚れというものがあるから、支えてくれたそういうものがあるから今の人生生きていけるんだな。雑巾というのは後者の汚れですよね。いろいろなところを拭き取って、そしてきれいにしながら、そして自分はまみれるんです。聖書はその雑巾のような汚れを引き受ける人がこの世に来られたということを言い表しているわけですね。私たちの社会、それはもちろん私たちだけではない、私の争いの中へと無関心だったり、そして他者を踏みにじっていく思い、自分が生きていくということのために傷つけていく、そういうさまざまな出来事、そういうことの中でその思いというものを引き受けてくださる方がある。十字架ってそういうもんじゃないですか。十字架って私たちこうアクセサリーのようにつけるので、何かきれいなもののように勘違いしてしまいますけれど、もともとそうではないんですよね。人のそのこの社会にある、そして私自身にある不条理、どうすることもできない。人間ってどうしてこんなに何千年も平和を願っているのに平和にならないんでしょうね。どうして子どもたちはいろいろなことで抑圧されて、そして辛い思いをして自ら命を絶っていくようなことが起こっていくんでしょうね。そういう中にあって、この十字架というのは最もその低いところに、私たちが本当にもうどうしようもなくって、そしてなぜですかとしか言いようがないところに立っていてくださるのが十字架ですね。十字架は決してきれいなものではないかもしれない、でもそこで私たちを救い、私たちを支えていてくださるのがイエスの十字架ではないでしょうか。パウロは私たちが本当により頼まなければいけない救いっていうのはここなんだ、そして神様は復活によってそのような私たちに愛を伝えてくださったのは決して滅びることはないと伝えてくださったのですね。この社会の中ではまるで十字架にかけた側が勝利しているかのように見えるけれども、そうではないのだ。力によって、支配によって、抑圧によって立ってきたものは必ず滅びていく。そのことをイエスの十字架と復活によって示してくださった。だからこそ、愚かさの極み、史上最高の人類の雑巾の十字架がキリスト教ではシンボルになっているんです。そして、パウロはこの十字架以外のものに目を向けない。私たちのちょっとした知識とか対処法とか、そういうふうなものも、あ、もちろん助けにはなりますよ。私もそういうもの、助けられることたくさんあります。でも、もし私たちが 教会に起こっているこのコリントの教会が抱えたさまざまな出来事に本当の意味で信仰の問いかけの中へ答えていこうとするならば、ここにしか立つことはできないんだ。そしてそのことを本当にお互い同士が信仰として受け入れ合っていくところにしか教会は立たない、そうパウロはここで伝えようとしたのではないかと思うのです。弟子たちはこの雑巾を捨てませんでした。それどころか、見てください、私たち自身、そして私たちの社会や歴史、教会が負っている罪や汚れ、裏切り、そのすべてのものを拭い取った愛の姿が私たちには伝えられているのではないかと思います。そしてどうぞ私たち一人一人がその十字架の土台として、その十字架を踏み台としてこの一週間歩ませていただきたいと願っています。一人一人の上に神様の恵みと愛が豊かにありますようにお祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝も私たち一人一人に必要なものをあなたはご存知です。そして私たちの傷と私たちの重荷に触れてくださることを感謝いたします。私たちは社会の中でいつもさまざまな点で高く上ることを、また何かを成し遂げられることを求められています。そのような視線の中で自分を判断し他者を評価します。主よ、あなたは私たちの最も深い、最も低いとされているところに降りてきてくださって、私たちの存在をその根底から支えてくださいました。私たちは失敗しても、様々なつまずきを覚えても、あなたをたとえ見失うことがあっても、あなたがその低きへと下ってきてくださった愛によって支えられていることを信頼します。この一週間もその御言葉によって生かしてください。私たちの教会がその福音を今のこの社会の中にあっても喜んで伝えていくことができますように精霊の力を与えてください。お一人お一人のこの一週間のすべての糧を、そしてすべての重荷をあなたが祝福してください。私たちの社会の中で様々なところで今孤独を感じ、あなたの御手を必要としているところにその御手が述べられますように、そのことのために働く人を起こしてください。介護をしている一人を、子供を養い育てているその傍らに、そして病を得て今この時本当に心からあなたに寄りすがっている一人のために、主よ、あなたが顧みを与えてください。社会のただ中で働き、そして一つ一つの事柄に一生懸命対処している人に、あなたの力と顧みがありますように。私たちの教会のこのところから、あなたの福音と愛が伝わっていきますように、私たちをここから使わせてください。これらの感謝と願いを、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。